瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課那須大輔さんに住宅の耐震化と家具の固定についてのお話をお伺いします。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は住宅の耐震化と家具の固定ということですが、南海トラフ地震、今後30年以内に 70% から 80% の確率で起こると言われています。地震が起こる前に対策しなければいけないことですね。
はい、南海トラフ地震はいつ起こってもおかしくない状態にありますが、地震が来た時に最初にやらなければいけない行動は何でしょうか？
地震が来たらまずは命を守る行動を取らないといけませんね。
そうですね、いわゆるシェイクアウトと呼ばれる行動です。地震の揺れを感じたら姿勢を低くして頭を守り、揺れが収まるまでじっとする行動を取りましょう。
そのシェイクアウトと合わせて机の下に潜るといった行動もできるといいですね。
普段からシェイクアウトの行動を意識していても、実際に地震が起きた時に家具が倒れてきて怪我をしては元も子もありません。
怪我をしないためにも家具が倒れてこないように、建物も壊れないようにしなければいけないということですね。
それではまず建物のことを考えてみましょう。建物は耐震基準に従って建てられていますが、昔の耐震基準と現在の耐震基準はそれぞれ考え方が異なります。
ほう、どのような違いがあるんでしょうか？
昔の耐震基準、いわゆる旧耐震基準では震度5程度の地震の揺れに対しすぐに倒壊しないという基準です。
日本各地で発生している現在の地震から考えると、震度5というのは身近に感じてしまうような地震ですね。新しい耐震基準、つまり新耐震基準とはどのような基準でしょうか？
新耐震基準は震度6強や7の地震の揺れであってもすぐに倒壊しないという基準です。
耐えられる地震の揺れの大きさに違いがあるということですね。旧耐震基準と新耐震基準、その建物はどのように見分ければいいんでしょうか？
昭和56年6月1日以降に建てられた建物は新耐震基準で建てられています。対して昭和56年5月31日以前の場合は旧耐震基準で建てられています。
建物がいつ建てられたかで、どのような耐震基準で建てられたのか判断ができるんですね。旧耐震基準で建てられた建物の場合、どのような対策が必要なんでしょうか？
まずは耐震診断を受けることをお勧めします。瀬戸市では木造住宅に対する無料耐震診断を行っています。
無料耐震診断を受けてみて、建物の倒壊の可能性があると判断された場合は、特に耐震補強工事などの対策を行う必要があるということですね。
はい、これまでに市が実施した無料耐震診断では8割を超える住宅がやや危険、または倒壊の危険ありとの結果が出ています。
古い建物の多くは危ないということをこの結果が示していますね。耐震補強工事と言われても、建物のどこを対策したらいいのかがわからないんですが、
耐震補強工事には住宅の外壁に筋交いを取り付けるようなもの、劣化してしまった柱などの部材を部分的に取り替えるもの、屋根瓦の軽量化などがあります。
ある程度の費用が必要にはなりますが、家を建て替えるほどの費用ではないということですね。
はい、瀬戸市の無料耐震診断を受けておくなど条件が整えば市からの補助が出ます。
費用も高額になりがちですから、これはぜひ活用いただきたいですね。
はい、市の補助事業を活用したからといって費用が高額であることには変わりませんから、建物の耐震化は対策しづらい部分だと思います。
そこで建物の耐震化の次は家具の固定ですね。
その通りです。建物の耐震化と違い、費用があまりかかりませんので必ず対策していただきたい内容です。
はい、具体的にどのようなことをすればいいんでしょうか？
では自宅のリビングを想像してください。地震で倒れてきそうなものはありますか？
はい、まず地震でテレビが落ちてきそうです。 あとは食器棚、これも背が高いので倒れてきたら押しつぶされそうで怖いですよね。
テレビはテレビ台にベルトで固定するなどして転倒を防ぎましょう。食器棚は L 字型金具や突っ張り棒を使って転倒を防ぐとともに、地震の揺れで食器が滑り落ちないよう滑り止めマットを敷くといいですね。
食器棚はガラス扉ですから、ガラス扉が割れないようにする工夫も必要ですよね。
床にガラスが散らばると怪我の恐れもありますから、飛散防止の対策は有効です。大きな地震が起こると歩いてくると言われる冷蔵庫も対策が必要です。
冷蔵庫が歩いてくる、これ想像しただけでも恐ろしいです。地震の揺れで自分が動けなくなっているところに冷蔵庫がズンズンズンズン近づいてきたらとても怖いですね。
そうですね。特に冷蔵庫は家具の中でもかなりの重量物ですので、いろんな方法で固定をしておくと良いでしょう。例えば突っ張り棒と固定ベルトと複数の対策器具で対策することで、より揺れに強くなります。
なるほど。それぞれの家具に合わせて適切な道具を使って対策をすることができるといいですね。
一度取り付けた器具も定期的に確認をしましょう。きちんと取り付けられているか、ネジの緩みがないか等、定期的なチェックが必要です。
わかりました。さて、その他にも住宅内での地震対策、何かポイントはありますか？
就寝中、寝ている時に起きた地震で怪我をしないように、寝室に背の高い家具をできるだけ置かないようにしましょう。
ああ、なるほど。確かに寝ている時には例えば揺れを感じてもすぐに動くことができないですからね。
また固定していた家具が倒れてしまった時に扉が開かなくなるということがないように家具を配置することも大事です。
いざという時に身を守るだけではなくて、避難の妨げにならないか、ここまで考える必要があるんですね。
阪神・淡路大震災から怪我をした人や亡くなられた方の原因のほとんどは家具等で圧迫されたものということも言われております。
ということはつまり、自宅の耐震化と家具の固定、これらをしっかりと行っておけば、たとえ地震が発生しても怪我をせずに済む可能性、これがぐっと高まるということですね。
はい。日頃からの防災対策が実際に地震が起こった時の被害の大小を決めるということです。
ということは、やはりまずはできることからでも対策しなければいけませんね。
そうですね。ホームセンター等でも防災用品の取り扱いがありますので、自宅の地震対策がまだできていないという方は、まず手軽にできる家具の固定から始めてみてはいかがでしょうか。
はい。地震の揺れに襲われている間というのは、私たち身動き取れないですからね。
そうですね。何もしなくても命が守られるように、しっかりと普段から準備をしなければいけません。
はい。私もですね、家に帰ったら改めて家具の固定はできているのか、普段の景色になっているとこれで大丈夫思いがちですから、もう一度本当に大丈夫なのか確認してみたいと思います。さあ、今日はですね、住宅の耐震化と家具の固定についてのお話をお伺いしていますが、改めて南海トラフ地震、いつ起こってもおかしくないと言われています。今後の30年以内に 70% から 80% の確率で起こると言われていますから、もう那須さん、これは本当にお家の中での対策っていうのが今本当に今すぐに必要ですよね。
そうですね。災害はいつ起こるか分かりません。いつ起きてもいいように普段からの対策が自分の命を、周りの命を守ることを、心がけていただければと思っております。
はい。地震対策、災害対策というと備蓄品、防災食品、そういったことには重きを置いているという方もたくさんいると思います。もちろんそうした備えも必要ですが、地震が発生したとき、まず命を守るのが住宅の耐震化、そして家具の固定です。改めてご自宅確認してみてください。今日は瀬戸市役所危機管理課那須さんにお話しいただきました。那須さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。